こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。トラストコーチングスクール認定コーチの山道志保です。インスタとかね、Facebook ではちょっとお知らせしたんですが、昨日、ちょうど昨日ですね、野立てというお茶会をしてきました。する側ですね、開催する側ということで、お茶会をやってきたって言っていいのかしらね。はい、先生が、主催をしてくださって、私たち社中はという言い方をするんですが、生徒の私たちはお手前をするという会でした。昨日、川越にある、1200年くらいの歴史のある中院というお寺があるんですけれども、その中院のお庭をちょっとお借りして、外でお茶を立てると、座った椅子席でお茶を立てて、お客様も座った椅子でお茶を飲んでいただくというものをやりました。はい。で、実はね、私お茶裏千家茶道を習ってるんですけれども、去年のそれが12月からですね、お茶を習っているのもこの中院です。はい。ということで、昨日はね、そんな一日で、みんなで8時過ぎに集合して、着物を着て、準備して、結果的に30人ちょっとのお客様が来てくださったんですけれども、2時まで、10時から2時までというのも、本当にバタバタと動いていましたね。そんなのをちょっと最後ね、振り返っておきたいなと思って、今日のポッドキャストは撮ってますので、はい。どうにかこうにかこうコーチングとかね、なんかそういうところと英語とかコーチングとかと茶道をくっつけて話ができたらいいんだけど、できなかったら単純に昨日の振り返りになるかなと思います。はい。そうですね、なんか私が野立てという言葉をなんかの雑誌で見たんですよ、茶道の雑誌で。それで先生にいいですねなんて言って、この庭でやったら素敵ですねって言ったんですよ。それが夏の終わりぐらいだったのかな。なんかお客様入れてというイメージよりは、私たちのお稽古としてね、外でやるっていうのも素敵だななんていうお話をしたはずなんですが、あれよあれよと、ではお客様を入れて本格的な野立て茶会という形になりまして、先生もすごく準備をね、たくさんしてくださって、素敵なお茶碗とかね、たくさん見れて、お菓子も吉祥寺のお茶菓子の専門の亀山年堂さんというのがあるんですが、そこのお菓子で本当に美味しかった。はい。で、中院自体は、こう、イチョウの木とか、カエデの木とか、紅葉をしていて、綺麗でしたね。で、こう、落ち葉が少し落ちる、ハラハラと落ちる中、お茶を立てさせていただいて、みんな着物を着てね、それはそれですごくカラフルだったし、とても貴重な機会をいただいたなと思っております。で、私はというと、お手前2回させていただいたんですが、1回目はね、お友達、コーチ仲間とかお友達も来てくれて、目の前にお友達がいる中、すごい緊張したんですよ。めちゃくちゃ緊張したんですね。そしたらいつもやらないミスなんかしちゃって、もう手が動かないんですよ。緊張すると血管って固まるんですって。まさにその通りで、指先の毛細血管がもうカチカチに固まってしまって、全然動かないわけですよ。そしたらもう最後の茶杓をちょっと棚の上に落とすみたいなね、ありえないちょっとミスをしてしまうぐらいでしたが、2回目の方は落ち着いてできたので、多分ノーミスでできたんじゃないかなっていうふうに思います。はい。あとは水屋っていうんですけど、裏方ですよね。お手前するときお茶は1杯しか立てないので、それ以外のお客様には裏でお茶を立てて、裏からご提供するということになるんですが、そこは本当チームワークで、みんなでバタバタバタバタ、しながら準備をしていくっていうので、なんかそれも、50代60代の方から、19歳の方まで、社中がいろんな年代の人がいるんですけど、みんなでワイワイしながら準備をしたっていうのが、なんか文化祭みたいなね感じで、すごく楽しかったです。はい。なんかそこでこう感じたのは、やっぱりお客様あってのお茶っていう部分ですかね。 ついこうお手前お稽古日々のお稽古ってなるとお客様役とかっていう感じになってしまうんですけど、やっぱりそれはお稽古でお互い学びながらとか先生に教えてもらいながらという部分なんですよね。で、じゃあなんでその準備をするのか、なんでそのお稽古を日々やるのかっていうと、実際にこういう茶会で初めてお抹茶飲みますっていう方もいたりとか、フラッておりましたみたいな方もいたりとか、そういう方にこの空間を楽しんでもらえるように準備をしているんだなということをなんか改めて感じました。お客様あっての茶道というか、それはなんかすごく私の今やってる仕事をコーチングとか英語っていう部分でもすごく感じて、要はコミュニケーションなんですよね。相手がいなければすごく独りよがりになってしまって、お客様を意識できなければなんというか、まあ茶道もね好き勝手やればいいわけじゃないですか。ただお客様がいる、お客様に美しいもの、美しいお客様に美味しいお茶を飲んでもらいたいから、こういろんなことを学んでる。で、コーチングも目の前にクライアントがいるからこそ、こう日々の学びっていうところを私たちは出せるのかな、なんていうところはすごく改めて感じました。そしてお客様として来てくださった、今まで出会ってくださった皆さんが本当にありがたい存在だよなって。もうお客様がいなかったらね、私たちの仕事って本当に一人で何やってんのみたいな。成り立たないですからね。クライアントがいて初めて成り立つっていうお仕事なので、この仕事をさせてもらっているイコール、今まで来てくださったお客様がいる。お茶を立てることができるイコール、飲んでくれるお客様がいるっていう、そのなんかありがたみみたいなところをすごく感じたなと思っています。はい。英語で言うと、もう英語はザ・コミュニケーションですからね。独り言じゃ成り立たないんですよ。相手の反応があって、相手が返してくれるからこそ、英語っていうのも学び続けられるし、英語を話すこともできるっていう部分ですよね。なんかつい忘れちゃうんですけどね。結構こう、目の前のことに必死になって、コーチングも、お茶も、英語も、ついついなんか自分のためだけに、学んでしまいがちなんですけど、お客様ですよ、本当に。お金を払って目の前に来てくださるお客様あっての、ことだなというのをすごく感じた部分だし、だからこそ私はそういうなんか茶道とかコーチングとか英語とか全部好きなんだなっていうことは改めて思いました。うん、そうですね。だからこれから出会う未来のお客様のことをもっともっと思って、自分がどういうことをできるのかとか、どういう自分でいたら未来のお客様はより心地いい時間をね持ってもらえるのかとか、なんかそんなことをちょっと考えていきたいななんていうふうに思いました。はい。ブログの方に写真とかちょっと載せようと思ってるので、よかったら見てみてください。はい。川越の皆さん、あとは埼玉に来れる皆さん、次回は来年の春にやることが、決定しました。昨日ね。ですので、今回ちょっと来れなかったっていう場合も、次は桜の下で、春の桜の下で仲いいんで、お抹茶をぜひ差し上げたいと思いますので、お越しください。お待ちしております。ではでは、ちょっと今日私の一人つぶやきですけれども、お付き合いいただきましてありがとうございました。